京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、地域社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動やその思いをお話しいただきます。地域には社会課題の数だけその問題に向き合う方々がいます。この番組ではソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームになっていこうということで、京都ハッピー NPO からですね、バージョンアップして京都ソーシャルウェーブということで、今月から皆様にお届けしています。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコ等の太田光平です。そして毎月第4週目は近畿労働金庫の地域共生推進室の皆さんと共に進めております。まずはですね、三田真也さんです。三田さん、よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
そして、本日はですね、森下浩二さんの方にも お越しいただいております。はい、森下さん、よろしくお願いします。
はい、初めまして、よろしくお願いいたします。
ね、今日はですね、ローキンさんからお二方ということで、森下さんは初めて。
そうですね、はい、大変緊張しております
ね。サンダさんもそんな時がありましたね。
ありましたね。先輩からだいぶね、いじられてましたけどそういう時があったのを思い出しました
そうですね、最初はもうすごい汗をかきながらやられてましたねでも今やもう一つも汗かかずもう慣れきった感じで、
いやいや、あの日汗をいっぱいかいてます。
日汗かいてる、はい、なるほど。森下さんもね、今後この番組でですね、いろいろお世話になったり、いろんなコメントをしていただくような形になっていくと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ね、あの4月ということで、新たな活動をね、新たな活動のスタートをというようなことで、今夏に向けてどうしようかとかですね、新たなあのボランティアさんをどう募集しようかとか、もうすでにいろいろ仕掛けられているところもあれば、今計画されていろいろあると思いますけれども、今年はもう完全にコロナもね明けて、活動をこう広げるというようなこと、まあいろんな課題がね、あのコロナ経ても、あの、ま、経てまた新たに出てきている部分もありますし、それに向けて活動されている方たくさんいらっしゃると思いますけれども、とにかくこの京都ソーシャルウェーブというふうに、京都ハッピー NPO からバージョンアップしましたので、より幅広い皆さんからとですね、この番組を作っていきたい。で、そのソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームというようなことで、このソーシャルウェーブ位置づけておりますので、皆さんのですね、ぜひご協力、またいろんな情報をね、あのいただけると嬉しいなというふうに思います。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。早速本日のゲストご紹介させていただきましょう。本日は、特定非営利活動法人関西 NGO 協議会 SDGs 普及啓発 CSO ネットワーク強化担当の中井由香子さんをお迎えしております。中井さん、よろしくお願いします。
はい、中井です。どうぞよろしくお願いします。
さあね、あの関西 NGO 協議会さんということですけれども、あのどんな活動をされているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。私たち関西 NGO 協議会は、主に関西の、まあ、ほとんどが中小の NGO さんなんですけれども、現在40団体が加盟しているネットワーク NGO と呼ばれるような、はい、組織です。で、活動内容としては、まあ、主に3本柱っていうふうにしていつも説明をさせていただくんですけれども、はい、1つ目がまず普及啓発の活動ですね。で、これは例えばあの、まあ、後で多分ロッキーさんとご一緒してるという話も出てくると思うんですけれども、あの私たちがずっとやってきているワンワールドフェスティバルフォーユースというユース向けのイベントを やっていたりとかしています。で、それから次が、まあ、支援活動ですね。中間支援っていう風にあの、まあ、表現できるかなと思うんですけれども、助成金のをしていたりとか、あと、まあ、研修をしていたりとか、はい、まあ、あの加盟団体さんを中心にそういう中小の NGO を支援する活動ですね。で、3つ目が提言活動、政策提言ですね。で、これは主に、外務省であったり JICA であったりとか、そういったところとの定期協議会をやっているというようなと、はい、参加しているというようなところで、まあ、いろんなことを、はい、やっております。
なるほど、はい、ね、まあ、40団体、まあ、関西圏で活動する NGO、まあ、もう少し言ったら NGO は、まあ、たくさんこうあるわけですけど、そのうちの40団体が、はい、まあ、一緒になってこう、ね、ネットワークしているということなんですよね。うん、あ、はい、まあ、多分それぞれに専門的な知識や経験をお持ちの団体が、まあそ、まあね、自らの活動だけではなく、もう少しより手をつないで一緒にできること何かないかなとか、はい、ね、うん、ということですよね。はい、まあ、その中でも、中井さんは肩書きで言ったら SDGs 普及啓発 CSO ネットワーク強化担当ということですけれども、はいはい、ね、 今どんな活動されてるんですか？
そうですね、普及啓発事業ですね、先ほど言っていたワンワールドフェスティバル4ユースの他にも、セミナーみたいなことをやったりとか、その都度その都度必要と思われる、ものに、対して勉強会をしたりとか、そういったことをやるので、そういった、普及啓発のイベント、ほとんどがイベントなんですけれども、そういったところの、コーディネートであったりとか、それに関連する事業を担当していたりとか、でそれからあとはもう一つは、ネットワーキングっていうところで、私たち、もちろん加盟団体さんもそうなんですけれども、だけではなくって、関西もそうですし、関西外全国、それから時には海外の市民社会とももう少しつながっていこうというところで、そういったその CSO 同士のネットワークを広げていくっていうところで、そうですね、いろんな人に会いに行ったりであったりとか、新しい関係性を作りに行ったりとか、そういったことをやっております。
なるほど、それでいくと、実はローキンさんともいろんなパートナーシップの中で取り組まれてますよね。どうですか？
はい、先ほど中井さんの方もありましたけども、我々の笑顔プラスの寄付先団体ということになりまして、その寄付金を実はそのワンワールドフェスティバル4ユースで、活用いただいているということ、それともう一つは、これ私たちにとってもすごく、連携を深めるのに、いい活動だ、活動と思ってるんですけども、我々の、会員組合、そして、例えば政協の組合員さん、こういった方々向けの学習会、ペーパービーズというアクセサリーを使って、そしてそれをについての、世界平和を考えると、要は、ワークショップとそして学習会、これを、セットにした、取り組みを、共に、講座としてしていただいてますんで、非常に、各団体から、人気があって、言葉ええか悪いか分からない、本当に引っ張りだこになっているぐらい、
人気ですね。
させていただいております。
イメージつかないです。ペーパービーズってどんなものなんですか？
ビーズ、これ中井さんのが分かるので、ビーズを作った
の、何でも紙、もう本当にこういう何でも紙いいんですけど、色がついてたりとかっていうのを使うんですけど、細長い三角形みたいにして切って、でそれをこう端からくるくるくるってまた爪楊枝に仮巻きみたいにするんですけど、巻いていって、で糊とか、あと本当は本場はニスでやるんですけど、簡易版として透明のマニキュアで塗って固めて、でそれがこうきっちり作るとすごく綺麗で可愛い、
なるほど、
パッと見紙に見えないものになるんですね。でそれをいろいろ自分で作ってくっつけてブレスレットにしたりとかっていう。
でもそのペーパービーズを作る過程でいろいろ世界からいろんなことが学べたり、
そうですね、特にアフリカで内戦状態のあるところで、非常に悲惨なことも起こってます。で実はこういうふうな取り組みをされている一つの背景に、要はそういった内戦、そしてそこで、怪我をしたり、あるいはこう兵士として連れて行かれたり、それが実は子供の中に起こっているということがありますんでね、そういった世界で起こっていることを皆さん方にそれを学んでもらおう。でそういう意味で言うと、日本ってすごく平和な国なんですけど、世界を見渡せばそういうことが、いろんなところで起こっている、そういうことをやはり、感じてもらう、勉強してもらう、そういう部分を含めてやってます。
なるほど、そうですよね。私たちがその現地で、こう見れてるわけじゃないですけど、子ども兵の問題っていうのもさまざまこうあって大変な話ですよね。そんな中、日本で、こうやって平和にこう暮らせてますけれども、やっぱりその今の若い子、小中高校生なんかも、以前に比べたら、20年以上前に比べたらですね、かなりその社会の課題に対して自分が何ができるかなって考えるような機会が随分増えましたよね。でそういうようなその増やすこうなんか仕掛けとか仕組みとか、いろんな情報提供なんかは協議会さんの方はされてきてますよね。
そうですね、まさにそのワンワールドフェスティバル4ユースっていうのがその、一つ の, きっかけにしてもらえたら、このやっぱり学校で、例えば今だったら SDGs たくさん学んだりとかすると思うんですけど、そう、それを学んだ全員が全員そうなるとは思わないんですけれども、その中で何かじゃあ自分にもできることを考えたいだったりとか、何かしたいっていうふうに思った あのユース、私たちユースユースって呼ぶんですけど、ユースがいた時に、うん、まあ、その一歩踏み出すこう手助けであったりきっかけにしてもらえればっていうのも、あの一つ大事な、まあ、コンセプトというのか思いとして、このワールドフェスティバルフォーユースっていうのはやってきてるものになりますね。
なるほど、はい、そのワールドフェスティバルフォーユースはもう何年目になるんですか？は
い、去年2023年度で10年目になりました。はい、
当時、まあ、最初から比べたらかなりその参加するユースが増えてたり、うんうん、まあ、学校単位で今日、ね、参加されてたりもしますよね。
そうですね、はい、まあ、今までで言うともう延べ3万人以上が、の高校生が、うんうんうん、参加してくれています。で、途中、ね、あのコロナの時期は完全にオンライン版になったりであって、だとか、あとそれからこの2年ぐらいはあのハイブリッドでやって、はい、いろいろちょっと私たちもこう試行錯誤というか、うんうんうん、模索しながらやっているところではあるんですけれども、はい、そうですね。
なるほど。でもこれまでね、延べ3万人の方、うん、あのね、あの高校生がこう参加されたっていう話ですけれども、はい、ね、そのワンフェスフォーユースがあるから、うん、ということもまああるんでしょうけれども、かなりその自分たちで何か地域を設定したり課題を設定して、それに対して何ができるのかなっていうことを考える機会の、まあ、学校課題の授業でやってるんですけどね、まあ、授業の一環でもやってるのかもしれないですけど、ね、そういう機会がそもそも時間がちゃんと作られてるっていうのがね、うんうん、でもそう考えると、そこのその発表の場というか、うんうんうん、自分たちの取り組んできたことを成果発表するようなね、うん、機会がこうやって作られるのはとても大切なことですよね。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。まあ、特にというのか、私がこのワンワールドフェスティバルフォーユースの中で担当してきたものとして、うん、ユース提言活動っていうものがありまして、あの、まあ、プログラム作る舞台、あ、作るセクションがあったりとか、うんうん、まあ、高校生の中にもいろいろ役割分担でこういろいろやってたんですけど、うん、まあ、その中で高校生が提言をするっていう風にしてあのやっていたセクションチームがありまして、でそれを私この4年間担当していたんですけれども、あの自分たちで毎年あのいろいろ関心のある課題を持ち寄って、でそこから何を選ぶかっていうのを話し合って、うんうん、で例えば、環境に興味があるだったらそこから海洋プラスチックの問題をやりたい、はい、でそこから自分たちで提言、あ、すいません、あの伴走でついてもらえる講師の大人を探して、で依頼をしてみたいな形で、であとは他には、貧困の問題であったりとか、うん、それから、LGBTQ プラスと教育、はい、あの教育の過程にしっかりとその LGBTQ プラスであったり、うん、あるいは素地っていうものについて学ぶ機会をもうカリキュラムとして入れてほしいっていうようなこう提言書を作って、うんうんうん、あの文部科学省に持って行ったりっていう年があったりとか、はい、そういったことをやってきましたね。
なるほど、はい、なかなかねそういう提言する機会というか、うんうん、もう少しこういうのが学びがあったら自分たちはこういうふうに考えられるんじゃないかとか、こういう生活を取り戻せるとか作れるんじゃないかっていうことを考える機会を作るってだけでも大切ですけど、さらにそれを提言するっていうね。
そうですね、はい、うん、
それで自分たちのねこうやっぱりこう社会を作っていくというか動かしていくみたいなことを経験する機会っていうのはとても大切だけど、なかなかやれないことですよね。
はい、
なるほどね。そういう活動をこう様々コーディネートされている関西エネルギー協議会さんですが、後半ではですねもう少し深いところを聞いていきたいと思います。ここで一曲ご紹介させていただきましょう。京都ソーシャルウェブ、本日は特定非営利活動法人関西 NGO 協議会 SDGs 普及啓発 CSO ネットワーク強化担当の中井由香子さんをお迎えしてお話をお伺いしております。ね、前半ではNGO 協議会どんな活動をされているかというお話をこう聞いてきましたが、森下さんね、長沖の森下さん、はい、今日初登場になりますけれども、あのなんかこういう NGO 活動、まあ、ローキンさんとしてはいろんな接点がありますけど、個人的には何かこうされてたり関係されてたりっていうのはこれまでありますか？
そうですね、実は私4年ほど海外協力国際、支援をやっている NGO に出向しておりまして、
そんな出向の先があるんですね、はい、ローキンさんからね、はい、
ちょうどローキンの中で公募がありまして、うん、はいはい、で手を挙げたらまあまあ、行ってこいと。ということになりまして、
うんうんうん、
で、まあ、ネパール、 まあ、アジアの中では最貧国の一つで、カースト制度という、まあ、宗教上の制度も法律上は廃止はされていますけれども、うんうんうん、どうしてもその文化としては根付いている、まあ、そんな中で低カーストの方々はいまだにその教育を受ける機会がなく、まあ、いわゆる児童労働でそのまま低賃金、うん、悪い労働条件で働いて自分の子供にも同じような、うん、仕事をさせるということ、いわゆる、まあ、負のスパイラル、
なるほど、
まあ、そういうのを、まあ、あのいわゆる、まあ、学校を建てたり、その運営に関与したり、うん、もしくはあの、まあ、ペーパービーズもそうですけども、はい、職業訓練ですね、
うんうんうん、
をして、まあ、自分たちで、まあ、別の収入源を得て、まあ、自立を促すという、まあ、そういうようなプログラムを担当していたことがありました。
はい、あ、そうですか、はい、それ4年間、
はい、はい、そうですね。
でもそれまでは、まあまあ、イメージとかね、こう何かその遠い、まあ、日本からの支援とかってのはあったかもしれないですけど、はい、現場入ってどうでしたか、やっぱりいろんなギャップとか。
そうですね、やはりそのこの時代にまだこのような現状があり得るのかというのがまず、うん、大きなショックでした。
なるほど、
はい、
ね、まあそういうようなあの機会を、まあまあ、NGO はね、そういうのどう支援できるかということで、うん、まあ、現地でもちろんそうですけど、でも資金調達ということで考えると、ね、多くはもう寄付だとかも、もういろんなね、まあ、助成金、補助金、いろんなものがあるかもしれませんけれども、関西 NGO 協議会さんに加盟している会員さん、もしくは、まあ、関西 NGO 協議会自体もそうですけれども、ね、多分資金調達一番大変なところだったりしませんか。
そうですね、大変ですね。
うん、
私自身、去年かな、10人というファンドレーザーのちょっと勉強資格取得でしたりもして、で私はそれまで、うん、こういう小さい組織で働いたことインターンも含めて一切なかったので、もう本当にゼロから学んだっていう感じで、うん、まあ、実際実践にこう生かすっていうのはまだまだもうちょっとこれから頑張らないといけないなと思っているところなんですけれども、その知識をゼロから学ぶだけでもうなんていうかすごい本当に知らなかったことだらけで、
なるほど、なるほど。
でなおかつ私たちネットワーク組織なので、最初に、うん、ご紹介させていただいた通り、なかなかこういわゆる事業実施系の団体さんのように、
はい、
こうなんていうかモデルを当てはめづらいことがあって、うんうんうん、例えば一般の人になかなかこう活動内容を理解してもらいにくい、
はい、
なかなかスッとこう分かりやすくはないっていうところであったりとか、まあ、そういった中で自分たちがこうどういうこうモデルを選んでどういうふうにこう計画して資金調達をしていくべきなのかっていうのは、これからもっとしっかり考えてやっていかないといけないところだなっていうふうには思ってますね。
なるほど、
はい、
まあ、ネットワーク組織の部分とその中間支援的な部分と、うんうん、
はい、
そうですよね、なかなかこの何をどうっていうのが、とはいえ会員さんの団体はさまざまな活動をしていて、
はい、
うん、そこをどう横でつないで、うんうん、さらにこう社会的インパクトを持った、ね、
はい、
ことにこう作るかということで考えると、うん、多分協議会さん自体もね、その資金調達とかいろいろご苦労されながらそれでもそれがないと活動ができない。
そうですね、
ですもんね、
はい、
で日常的にはいろんな相談員さんというか、はい、そういう制度というか、まあ、取り組まされてるんですよね。
そうですね、私たちは、外務省 NGO 相談員という事業受託をしているうちの一つの団体で、これは全国にいろんな NGO が相談員としてこう存在してるんですけど、本当にどなたからでも市民の皆さんからの、うん、相談 NGO であったり国際協力に関するご相談を受け付けていて、例えば学生の方だったらどっかこういうことに関心があって、インターンをしたいんですけどどこかいいところありませんか、はい、みたいなご相談であったりとか、あるいは学生の方じゃなくてもボランティアであったり、うんうん、今だったらプロボノとかもあると思うんですけど、
はい、
いいそういう先がないかっていうご相談であったりとか、うん、それからこの NGO 相談員の制度の中でこういう相談を受け付けるだけではなくって、話をしに行く、講演をしに行くっていうのも、はい、その中で活動としてありまして、
なるほど、
学校であったりとか、うん、いろんなところに頼まれたら、相談員が NGO スタッフが、
うん、
出かけていて講演しますよっていうのも、はい、やっております。
無
料の制度なので、これを聞かれてる方もどなたでもぜひ必要に応じて活用いただけたらなというふうに。
なるほど、これも関西全域ですか。
はい、基本的にはそうですね。で関西は私たちが受託してるんですけれども、はい、全国各地に、
うんうん、
それぞれの地域に最低 1団体ずつは、はい、なんていうか受託している団体があるので、
なるほど、
はい、基本的に出張サービス、あの講演しに行くってなったら、うん、そこの近い団体が受け負うことに基本的にはなるんですけど、
そう
です
ね、はい、でもあのそのどうなんですか、相談件数というか、うんうん、興味のが幅が広がってたり、まあ、いろんな人の情報が届いているような感じがしますか。
そうですね、どうでしょう、難しいですがあの、まあ、その時々で結構あの内容は、例えばあのちょっと前だったらあのシリアトルコの地震があったら、はい、それに関する、
うんうんうん、
例えば寄付先考えてるけどどういうところがいいですかとか、あるいは何か自分もちょっとボランティアで参加したいけどそういうことを募集してる団体はないかであったりとか、そういうその時勢というのか、うんうんうん、あの国際情勢であったりとか、そういったものに結構左右されるっていうか、その偏りがあるっていうのはあるかなと思いますね。
確かにそうですよね、はい、まあそれでいくとやっぱりその NGO とそういう興味関心があったり寄付したいだとかいろんな思いを持った人をこうつなげる役割をね、
うんうん、そうですね、まさに、うん、あの私たちのようなネットワーク組織、まあ、中間支援っていう部分も担うっていう意味ではあの必要な役割というかなのかなというふうに思いながら、はい、やっておりますね。
へー、なるほど、はい、あの森下さんもこう現地にこう入られたこう経験があるという 話でしたけれども、やっぱりあれですかね、その日本でこういろんな、入ってくる情報と現地ででは大きなギャップがあったりしましたか。
そうですね、それこそネパールなんかで言いますと、つい数年前まで 農業奴隷という制度が、うん、国で認められている
制度とかね、
はい、濃度とか、
うんうん、
そういう情報はこちらには入ってこないので、うん、本当にそういうもう NGO しか知り得ないというか、そういうまあ草の根の情報、先ほどあの中井さんの関西 NGO 協議会の活動の三本柱で、政策提言、まあ、アドボカシーの活動もありましたけれども、うん、本来そういう NGO とか NPO はそういう草の根の活動をしているからこそ知り得る情報とか、こうすればいいのにというアイデアたくさん持ってると思うんですよね、うん、でそれはただ NPO、NGO 単体だけですとやっぱり、まとめたり発信する力が弱いという中で、関西 NGO 協議会さんは1987年からですね、はい、はるか昔って言ったらちょっと失礼かわかりませんけども昔から、まあ、そういうところを意識して政策提言やってるというのは非常に、うん、こういうフィエルセクターとして心強い組織だと思いますし、
本当そうですよね、
はい、
実際ね、そのやっぱり現地で必要なものとこっちに入ってきてる情報とでのは、ね、乖離されてて、でもそういうね、しっかりその協議会さんみたいなところ、今こういうのが必要だとか、うん、こういうところ応援しないとっていう方旗振るっていうかね、そういう役割やっぱり担ってるっていうのが大きなところですよね、うん、はい、さてもう時間も迫ってきましたけれども、まあ関西の NGO協議会さん、 今はあれですけど、また今年もワンワールドあのフォーユースの方はあるんですよね、
はい、やる予定にしております、10年間やってきたということで次が11年目になって、で、まあ、あのコロナがあったりだとか、あるいはまあ、最初の頃やりだした頃は多分結構珍しい取り組みだったと思うんですけれども、今は他も増えてきたりとかしていてっていう中で、私たちもちょっとどういう形がベストなのか、もう少し、まあ、10年目を迎えて次11年目っていうことで、まあ、リニューアルというのか、もう少し新しい形、そうですね、バージョンアップっていうことで、いろいろ今検討中で準備を進めているところです。
なるほど、はい、ね、これまで、まあ、約3万人の方々がユースが関わってこられたということですけれども、はい、この辺もね、多分意識変化だとかアンケートとかもいろいろ取られて活動されてるんですよね。
はい、そうですね、2021年度から、アンケートであったりインタビューであったり、中高大学生を、まあ、主に関西なんですけれども対象に取ってきたものが、うん、ありまして、まあ、例えば SDGs、 本当だったら SDGs ってその SDGs の17のゴールの下にターゲットであったりインジケーターであったり、うん、いろいろ細かい数値もあるんですけれども、そこがなかなか伝わってないのかなっていう、うんうん、その17個だけだったら自分にどうつながるのかわからないとか、なんかこう何したらいいのかわからないとか、あるいはもっと鋭いところで言うと、ちょっと 利権みたいなものが見え隠れしてちょっとやる気が起きないみたいな意見であったりとか、そういったものもいろいろ拾える 拾えたかなというふうにアンケートインタビューしてきて、はい、思っております。
そうですか。まあ、この辺の、ね、アンケートの結果だとかいろんなその情報は関西 NHK 教育館のサイトにありますかね。
掲載をしております、うん、はい、
ぜひですね、あの興味関心がある方、またこういう協力ができるよとか、一緒にこういうことやろうよみたいなことが、ね、うん、あれば教育会さんにお問い合わせいただければというふうに思います、はい、
ぜひよろしくお願いします、
ね、本日はあっという間でしたけれども、関西 NGO 協議会 SDGs 普及啓発 CSO ネットワーク強化担当中井由香子さんを お招きしてお話をお伺いしてきました。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ね、今日は森下さんも初めてご参加いただいて、ね、今日は静かにしてる方もいらっしゃるんですけど、
喋りましたけどね。
ね、また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた、来週もお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。